スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。はい、宇宙開発関係のネタもね、そんなにだからないんですよね。じゃあ一応宇宙開発系のネタで、まずは一応年度当初なんで、我が日本の JAXA の打ち上げ予定ということでですね、お話しますと、まず今年度中3月までにの話で、まずは H2A の23号機ですね、GPL。
はい。はい。
全球降水観測衛星ですね、これが2月28日の打ち上げ予定ですね。
はい。夜中です。
夜中ですね。夜中。夜の方がいいんでしょうね。
まあ。
空気軌道ね。
そうでしょう
と。うん。まあ別に昼間を上げる必要はないですもんね。同時に打ち上げの衛星が、小型衛星が、加賀大学のスターズ2、信州大学の光通信の実験生ですね。それから帝京大学、鹿児島大学。これはどこだ？読めないな。
大阪府立。
あ、分けてるんだな。大阪府立大ですね。うん、あ、さっと。玉火、それから筑波大ですね。
はい、一応これ、うん。H2A で上げる、なんだっけ。キューブサットというか、うん、ピギーバックの数としては結構多い方なんですよね、
ですね、
今回。
はい。
J-POD も使って。
うん。それから、次ですね、24号機。
はい。
が、第一通ですね。
はい。
エーロス2。エルバンドレーダー観測地陸域観測技術衛星ですね。25年度予算なんですけど、まあ普通に考えて無理ですね、年度内は。
まあ
28日に上げて3月31日までに上げるの、
あ、
ちょっと厳しいですね。いつになるかは分かんないですけど、
頑張ってもらうしかないですね。
これはあれなのかですかね、まあ、どっちが先に、最初はだからエルスが先に上げるようなね、スケジュールも出たりしてましたけどね。
うん。
まあ、ちょっと、まあ、何かあったんでしょうね。
その辺は、
はい。
いろいろ。
そうですね。はい。それで一応今年度、25年度ですね、3月までは2期。それから、それ以降、2014年の3、4月以降ですね、平成26年度予算が、まずははやぶさ2ですね。
はい。はい。
いよいよ、来ます。はやぶさ2。
あっちまでしたね。というか、まあ、はぁ、
早くか。ねえ、夏でしたっけ ?8 月頃の予定でしたっけね。
予定ですね。ね、夏頃、夏季ですね。
はい、それから来年、あ、今年はと、ひまわり8号。12月ですね。はい、
意外とみんな気にしてないですけども、ひまわりも結構寿命来てるんですよね。
う
ん、
そうですね。
6号、7号も。
うん。で、一応8、9と1年、来年9の予定ですね。
はい。2機同じ形で、うん、ポンポンと。
はい。今回はひまわりは、初めて純粋に気象庁の予算で上がると。
そうなんですよ。頑張りました、
気象庁。頑張りました。
はい。DS2000 バスですね、しかも。
DS2000 ですね。三菱電機。
三菱電機。ね、
はい。DS2000 といえば今日、トルコの衛星の出荷式があって。
はいはいはい。
ニュースでやってましたね。
おー。
DS2000。
やばいですね。鎌倉でバンバン作ってますけど。
そうですね。鎌倉の衛星製造ライン、私昔はね、見せてもらったんですけどね。秘密衛星作るようになってからあまりこう、簡単に見せてくれなくなっちゃったんですね。それから来年は秘密衛星が、光学とレーダーが、一機ずつ上がりますんで、まあ、年度じゃなくて、今年ってことを考えると、H2A が GPM、エロス2、ハヤブサ2、ひまわり、秘密衛星が2機。秘密衛星これ同時打ち上げじゃないですよね、2機。まあ、同時じゃないとすると、H2A だけで7機上げるんですよ。
恐ろしいですね。
で、2B が1機でしょ。
すごい。でも、よくよく考えると、ファルコン9これの倍です
か、ね、倍があってるんですけどね。
すごいな。
でも、まあ、1年間で、6ないし7機上げるのは、すごいですね。
まあ。
頑張ってくださいっていう。
まあ。いや
、うん。まあ、日本も上がるもんだという感じですね。それから、一応、まあ、来年の話をすると、 来年は今のところ2機の予定で、あ、まあ、H2A がですね、アストロエッジですね、エクセン天文衛星と、あとは、初の単独商業打ち上げですね、カナダのテルスターですね、これが高度化2段で上げると。
はい。
ことですね。あと、ハヤブサ2の、といえば、今日なんか NHK とかでニュース流れてたみたいですね。
朝の早い方ですかね。
うん。
はいはい。
私ちょっとね、その時間テレビ見られなかったんで、後でツイッターのタイムライン見たら、なんか、あ、テレビやってたんだなと思ってですね。
はい、はい。
お正月の話題として、よかったなって。
そうですね。そういえば、鹿児島も、うん、南日本新聞は、はやぶさ2の記事を、ボンと一面、一面というか、
うん、
ページ一つ作って出してましたけど、うん、まあ、いつ頃上がって、どういうところに行って、どういうミッションしますよっていうような、
うん、
まあ、普通、衛星とか追っかけないですからね、一般の方。
そうですね。
あ、こういうのがあるんだっていうのをそういうので知ってもらって。
うん。後の話題としてですね、これもクレーの前回の配信の後発表されたんですけど、宇宙政策委員会の方で、宇宙輸送システム長期ビジョンの素案の検討状況という資料が出てまいりまして。宇宙輸送システム長期ビジョンドラフトですね。長期っていつまでっていう話もあるんですけど、2040年代ぐらいまで目指してですね。これ、見てますニュース。
見てますというか、まあ、まあ、みんなエアブリージング好きだなっていうか、やっぱ翼があってなんぼでしょうっていう。
そうですね。
一
応、2040年代までの将来の宇宙利用のイメージっていうことで、まあ JAXA が出してきてるんですけど、なんか昔からある夢のある話がそのまま継続してあるような感じですね。
なんですかね。
2020年代に再利用ロケットによる観測実験が実用化。2010年代サブオービタル体験飛行。まあサブオービタル体験飛行は、もうね、始まりますけどね。それから2030年代に極超音速、まあ、極超音速じゃないか、超音速機の再実用化ですか。それから、まあ、2020年代には民間宇宙ステーションとか、2040年代は軌道艦輸送や、あと、宇宙発電衛星。そんなものが宇宙利用の姿として出てきてるということで、輸送システムじゃあどういう風になりますかっていうことで、開発アプローチという、線が出てます。一応2050年代に、再利用型エアブリーズスペースプレーン2050年代までに実用というプランですね。
うん、ほう。
まずはロケットとして、まずブースター、今ね、切り離してそのまま海に落っことしているブースターのフライバック化、翼つけてブースターだけでも回収しましょう。まあ、その、ファルコン9のね、1段目回収とまあ、同じようなレベルの話なんですけど。ね、それから多段式再利用ロケット。まあ、これもだから、ブースターだけプラスから、ファルコン9みたいに1段も2段も全部回収しましょうと。いうやつの2段式ですね。単段式再使用型ロケットって、こう本気でどこまで実現考えてるんですかね。
そもそもロケットである必要があるんですかね。まあ、ロケットじゃないと飛べないんですけど。
うん、まあ、ロケットじゃないと飛べないんだけどね。今のところの今の技術の延長線じゃ非常に厳しいというのが今結論が出てるんでね。どうそこをブレイクスルーを出していくのかって話ですよね。で、エアブリジングの、いわゆる航空機の世界の話はまず SST ですね。これは今 JAXA もね、やってるんで、航空宇宙プログラムの方でやってるんで、これはまあ、今のその予冷式のターボジェットエンジンですか？マッハ5未満で作動させる。これのテストとかもすでにやってますんでね。気球から落っことしたりして。この辺はなんとなくこうもう、技術、なんとか技術が伸びてきたなっていうのは非常に見えてきてるんですけど、その後ですよね。
うん。
マッハ5以上の極超音速、いわゆるスクラムジェットとかその辺になってくるんですけどね。でその辺を組み合わせて、まず二段式スペースプレーン。極超音速機の上に小型のそのロケットエンジンのシャトル乗っける二段式スペースプレーン。そして最終的には単段式スペースプレーンという、まあなんか昔から1980年代から言われてる未来の宇宙の姿がそのままここにまた非常にデジャブ感があるんですけど。
そう。デジャブしかない。
変わってない。永遠の20年後という感じですけど。
そう。もう今や2014、来年にはエヴァが 暴れる年だってのに。
そうなんですよね。私1980年代のメカニックマガジンっていう雑誌に全く同じものを20年後にやるっていうのを見た記憶があるんですけど、それから30年経ってるんですけど、まだそのまま平行移動してる感じですね。まぁ、ちょっとね、悪口言ってるようで申し訳ないんですけど、まぁ、やりたいっていうね、夢、正月なんで、正月ネタなんで夢と希望で、ね、それはそれでいいんですけど、うん、まぁ、確かにね、私もね、これから実現したらいいと思います。すごいと思いますよ。ただ、本気でこの、あと30年、40年でやるには、永遠の10年後、20年後のままじゃ、ダメなんでね、うん。その点、スペース X さんっていうのは、本当、10年後自分たちどうするのかっていうのをね、10年前に定めて、確実に、こう、コマを打ってきて。
まあでも、ファルコン1から9への飛躍がありえないぐらいに、本当にやっちゃったっていうのが、
うん、
で気づいたらこうなってるっていう、このスピード感が全然違いますよね。
そう。だから、やっぱりね、本当に実現するんだっていうね、勢いをね、感じますよね。だから、確かにこの描かれてるその、2050年の、短弾式スペースプレーン、最終的に作りたい、よくわかる。作りたい。私も見たいです。乗りたいです。でもね、どこまでじゃあ実際にね、人と金と投入してできるんでしょうかっていうのは非常に疑問を感じますね。
やっぱその辺が技術者視点なのと、まあ、経営者というか、やり手の、今できることをやるの次元がちょっと違うなっていうのは思いますよね。
なんかこの、ね、じゃあそのエア、まあ、二段式スペースプレーンにしても、それを実現することによって、そのファルコン9みたいな低軌道への廉価な、打ち上げシステムを駆逐できるようなものになるのかって話ですよね。そういう視点がここにはないんですよね。まあ、技術のね、進歩として、私としては非常にワクワクしてすごいと思うんですけどね。本当にこれできたらすごいなと思うんですけど。まあ、そういう観点ですよね。結局ね、スペースシャトルなくなって、今、ああいう風になっちゃったのは一体どういうことってことを考えると、やっぱり技術的な夢だけじゃね。
採算の目処が全然ないですよね。
そうなんですよ。まあ、二段式スペースプレーンまでは、まあ、なんとか、多分ね、作ることはおそらくできると思うんですよ。
まあでもそれで何を運ぶかだとか、そう、そこ。
そこです。
何しに行くの？何運ぶの？
そう、うん。
軌道を掃除するぐらいしかないじゃないですか。
ねえ、単純式スプレースプレーン作って。
そうで、さらに言えばもう行く先も ISS なくなりますからね。
そうなんですよね。だから民間宇宙ステーション、何らかの宇宙ステーションが、できない限りは。
やっぱ天球かな。
天球。いや、ビゲローの。
ああ、あれ。宇宙ホテル。
宇宙ホテル。うん。ホテルだったけど、ISS が終わっちゃったら、実験棟もつけるような話してたから、結局、今実験棟つけようという方向で検討してるんですけどね。
ドリームチェイサーがまあ、まあ、それまでつなぎで飛ぶのかな。
ドリームチェイサーね。まあ、あと、ビゲローの方は、まあ前回も話したけど、両方、ボーイング関わってるから、CST100 は、
はいはいはい。
ディケロのステーションもターゲットに入ってるんで。はいはいはい、CST100 もそういえば、なんか、綺麗な写真が出ましたね。
あ、なんか、できたっぽい形になってます。
そう。うん。綺麗なアポロカプセルみたいな感じ、ね。
ああ、でかいアポロカプセルです、ほんと。
角度がね、ドラゴンのはちょっと角度が立ってるんで。
はいはい。
CST はね、アポロの司令塔に近いから。
のっぺり。
うん。
のっぺりとしてますね。うん、
まあ、そういうとこで、まあ、正月ネタとしては、非常にいい夢のある話と。ですね。はい、それから、まあ、小ネタですけど、情報収集衛星の光学2号機が、数ヶ月前から、昨日、通信できなくなったんですけど、2号機の運用が終了しましたね。まあ、通信中断だから、デオービットとかできなかったと思うんですけどね。7年間運用されたってことですね。
電気系のトラブルとか、ですかね。
まあ、電気系だと思いますけどね。はい、あとは、はい。それから去年の話題なんですけどね、ちょっと取り上げとこうと思ったのは、ドニエプルロケットがですね、超小型ロケットの32機同時打ち上げっていうのをやってるんで。
はいはいはい。その前にあれですね、なんだっけ。
うん、アメリカが、20何機同時打ち上げしたんですよね。で、世界記録作ったら、数ヶ月後にドニエプルが32機で、 記録を破ったということで。
確か衛星の中から衛星が出てきてみたいな。
そうそうそう、親子構造になってる
の。はいはい。
いわゆる、3U サイズってやつですか ?10 センチ ×10 センチが、はい、3個入るサイズのキャニスターの中に孫衛星が入ってって感じで、全部で32個。その中に日本のウェザーニュース社の、ウィンサット1。北極の北極航路ですね。海氷の状況の観測する衛星ですね。これが一緒に上がってますね。
はいはい。
いやー、しかし、32個って、まあ、小さいんだけど、すごいなぁと思ってですね。
ほ
んと
ばらまきですよね。
ばらまきですね。またドニエプロロケットのアッパーステージって3段目って逆向きに飛ぶんすよね。
そう、引っ張るんですよね。
引っ張る。
多分。何を言ってるかさっぱりな感じすると思うんですけど。
うん。こう、先端、ロケットの先端丸いじゃないですか。だから最終段普通こう上がったらフェアリングがパカッと開いて、ね、同じ下の方にエンジンついてて飛んでくんですけど、ドニエプロロケットって、先端のこの丸いとこの一応最終段のとこの、後ろにエンジンのノズルが後ろについてるんですけど、その後ろがパコーンとこう、上向きにこう、ガシャーンと出てきて、
そう。う
ん、180度向き変えて、お尻から前に飛んでいくんですよ。
ICBM なんで。
そう。ICBM の、その、マーブっていう、その、弾頭をこう、落とすための構造をそのまま使ってるんで。
はい。それをひっくり返してるだけなの。
うん、そう。非常に変わった衛星分離するんですけど。これ動画で見てもらうと、ドニエプルで検索してもらうと多分 CG、うん、アニメが出てくると思うんですけど、非常に変わった動きをします。
そのまま使っちゃってるんですね。
そのまま使ってます。はい。ただ、ね、この資料がね、ネットで探してもなかなか出てこないんですよ。私、昔見た紙の資料で。
あまり、写真とか見ないですね。
うん、担当が、5、6個くっついてる写真、私見たことあるんですけど、とある資料で。ネットにないんですよね。まあ、とあるところで見たんで。
でも、そのままっていう意味じゃ、ね、うん、コールドローンチの射程自体もそのままですからね。
そうですね。やっぱドニエプルの打ち上げといえば、まずポーンと出てきた後、ロケットエンジンの下にその、後ろのガスを受け止める。蓋というか、アイスホッケーのパックみたいのがね、ついてるんですけど、それが横にロケットエンジンがついてて、下からガスで、そのパックが、アイスホッケーのパックみたいなやつが、そのドニエプルロケットをボーンと空中に打ち出した後、ドニエプルロケットのメインエンジンに点火する前に、それが点火するとその受け止める、ガスを受け止める部分が射程に激突するんで、点火する直前にそのパックの横にちっちゃいロケットエンジンがついて、横向きにバーッと噴射して、そのパックが横に飛ぶんですよね。
はいはい。
で、それが飛ぶと同時に、ドニエプルの一段目がドーンと点火するんで、
そうなんですね。
非常にその変わった、
ドニエプル打ち上げるときのちょっと右になんか横に飛んでってるのは。
そうです。
そう。で、
あれは要するに打ち上げるためのガスを受け止めるパック。
そう。コールドローンチの。
うん。
で、周りにはそのパックというか蓋がゴロゴロゴロゴロ転がってるんですよね。
回収して
はい。
おお。いや、コールドローンチで宇宙ロケットってのも面白いですよね。
まあまあ。
そうですね。あと成功してないんですけどね。デルタ級の潜水艦から打ち上げるコスモスロケットっていうのも、SLBM のやつ。あれはちょっとね、成功してないんですけどね。はい。ちょっとそういう珍しい話ですね。それから、ISS の方ですね。クレーンお伝えしました、冷却装置のアンモニアの循環用のポンプモジュールの交換作業ですね。これが、無事、行われて、21日と24日に船外活動して、まず21日で故障施設を外して、24日の船外活動で新しいモジュールを取り付けということで、機能復帰ということで、まあ、めでたしめでたしということですね。それで、その関係で、シグナスがクレの打ち上げだったのが、今日収録1月8日なんですけど、今夜、日本時間の今夜打ち上げだったシグナスなんですが、なんか太陽フレアが、X 級のフレアがちょっと昨日2個発生してですね、プロトンフラックス、が、宇宙から、太陽から来るですね、プロトン流が 上昇してるってことで、それを食らいたくないということで、打ち上げが延期になりましたね。ちょっと再設定いつになったのかちょっとそう、まだ確認したいんですけど、ついさっき延期というニュースが流れて、まあ、シグナスだけじゃなくて、まず ISS 乗ってる飛行士の方を心配しちゃいますけどね。
そうなんです
ね。あとはね、普通の他の人工衛星とかもね、一般、他の衛星も、今上がってる衛星も、影響出るやつがね、出るかもしれない。X クラス、なかなかない、でかい
ですね。はい、それが連続ですから
ね。2発連続ですね。フレアの、双方じゃない、SDO が撮った、フレアの、その、爆発する瞬間の動画とかいうのが、タイムライン、ツイッターのタイムライン流れてましたからね。いや、すげえなと思ってですね。
なかなかロケットの打ち上げ延期としては珍しい理由ですよね。
私の知ってる限り初めて見ましたね。
フレアで。
フレアで打ち上げが延期になったっていうの。コントロールをもし失うと、激突とかしちゃうとまずいですからね。ISS の近傍で。人命がかかってるんで。単にフレア食らって衛星機能なくなりましただけじゃ済まないんでですね。ISS に突っ込まれたりすると。ランデブー中に。はい、そういうことで、ちょっとこれについては、まだ、その後の続報が確認できないんで。まあ、すぐ、いつ、再打ち上げいつなんて、まっすぐ出ないでしょうね。はい、それから、希望でですね、8月4日で、一部に4号機に運んだ、冷凍冷蔵庫が試運転、始めまして。はい、今まで共用のアメリカのディスティニーに置いてある冷蔵庫を使ってたんですけど、希望で使う日本専用の、冷蔵庫、届きましたと、ですね。
名前も名前でフロストって言
うんですね。そう、フロストですね。
そう。そう。別に悪魔ではないですけど。
それで。スターリング冷却機っていうことですけど、これってやっぱり明かりとかに使われていた冷凍機に近い。
そうです。
これで希望の中でアイス食べ放題かって言ったらそういうわけでもないですけど。
ね。アイス、どうやってアイス持ち込む
しかも70、マイナス70度だと、ほんとかにカチカチに。そうですよ。
で、一緒にですね、一緒に開発されたのが、クール宅急便ボックス、アイスボックスですね。うん、冷凍状態で、HTV に乗せて資料を上げるための冷凍ボックスも同時に開発されてますね。今回はまだ上がってませんけどね。
うん。
メーカーはですね、聞いたことあると思うんですけど、ツインバードです。
ほー、
うん、
デスクランプとかに。
そう。車に積む12ボルトのその、スターリングの5、6万で売ってる
はいはい。
12ボルトで動く。
ありますね。
冷蔵庫。
はい。
おー。
うん、5、6万で売ってるやつありますよね。あれの宇宙、あれの宇宙仕様みたいなもんです。
欲しい。
ねえ。まさかのツインバード製ですね。
びっくりしました、今。
めちゃめちゃ聞いたことある名前です
はいはい。じゃあ、次行きますかね。次、宇宙科学関係ですね。じゃあ次は宇宙科学関係ってことですね。これも、まあ、前回の収録前のニュースも含めてですけど、ちょっと目についたところで、まあ、派手なニュースという感じですね。12月4日 NASA の発表で、38億光年彼方の銀河中心に、合体途中のブラックホール連星を観測と。
ほう。
銀河中心、銀河系の中心には巨大ブラックホールがあるというのはなんかもうほとんど通説で、結構、ちょっとね、興味のある方、勉強されている方は承知だと思うんですけど、もちろんトップを狙いとか見た方も、ね。
そうですね。銀河中心。殴り込み艦隊。
殴り込み艦隊ですね。まあそんな感じなんですけど。これがだから、そんな巨大なブラックホールがどうやってできてったのというのがですね。基本的には2つの学説があって、まあ銀河がどんどん星を集めてって、徐々に大きくなってった説と、銀河ってのは小さい銀河同士が合体してできて、で、小さい銀河には小さいブラックホールがあって、それがどんどん合体を繰り返していって、できましたという、まあ、大きく二つ説があるんですよね。まあ、もしくはその最初からでかい、そのサイズの銀河ができて、最初からでかいのがあるというのも、まあ、含めてですね。まあ、それ含めて三つあるんですけど、で、まあ、大体、今主流になりつつあるのは、 やっぱり重力でね、金棒銀河同士が合体してって、その時にブラックホールも合体してでかいのができ、どんどん合体していくと、いうのがまあ主流にあるそうなんですけど、それを実際に観測で見つけましたということで、赤外線天文衛星のワイズですね。これはもう今、もう観測は今休止中なんですけれども、まあ、休止っていうか、休止してたのがついこの間ね、予算がついて、また再開してるんですけど、ちょっとその話題はまた別の話題なんですけど、まあ、今まで撮った、その、赤外線天文衛星の観測データを調べたところ、38億光年彼方の遠いところの銀河の中にブラックホール連星と見られる天体を発見したということですね。で、衛星だけのデータじゃなくて、ジェミニ南望遠鏡にある、分光データの観測でも、ブラックホールのその動きですか？これがドプラーで観測できたってことですね。今、まさに超巨大ブラックホールが合体しようとしてる瞬間。まあ、瞬間って言ってもね、天文学単位なんで、実際に本当に合体するのが今年なのか、1000万年先なのか、なんとも言えないところなんですけど、
うん、
まあ、合体して大きくなった説っていうのが、まあ、今ちょっと強くなったって感じですけどね。ブラックホールが合体するときってどんな現象が起こるんですかね。
全然理解できないです。想像がつかない。
大爆発が起こらないよな。合体してでかくなるんだから。
大きくなるんですかね。よくわかんないですよね。その辺が。
うん。なんすかね。
ハルト半径は大きくなるんじゃないですか。
そう、
質量、質量
と、センターの質量が大きくなるから、
うん、
天体としてのブラックホールは、
大きくなる。
点なんだけど、
うん、
その、質量と半径はでかくなりますね。
でかくなりますね。
うん、密度自体は密度と言っちゃあれか。
そう、結局、得意点になってるんで、
うん、
質量そのものは、一点に集中してるから、なんぼ合体しても、星の本体は、もう点になってるんだけど、で、質量がでかくなると、いわゆる地表の地平線の大きさはどんどんでかくなっちゃうんで。巨大、ここから先行ったら戻れませんよっていう線は、どんどんでかくなる。
不思議だな
ブラックホール連星が合体するときって、38億光年彼方でも重力は取られてるのかな。やっぱ38億光年じゃ無理だろうな。
そうですよね。あ、その瞬、ほんと一瞬ですよね。まあ、あったとしても。
うん、そう。うん、
くっつくところはその時間と空間ってどうなってるんだろうか。答え出したらもう。
ねえ。
なんか頭が痛くなった。
そうですね。宇宙と素粒子によるが次回、今月中に配信予定なんですけど、一般相対性理論で話したんですね。一般相対性の話をしてから、その後、ブラックホールの話題に。一般相対性理論の話先にしないとブラックホールの説明できないんで。近いうちにブラックホールの話をする予定で今ちょっと考えてますね。そちらでお話ししましょう。はい。それが次ですね。次、スバル望遠鏡の観測結果で100億年前の銀河を観測したら、星系列整列が今の20倍あったということで、やっぱ若いっていうか宇宙初期の銀河っていうのはどんどん星ができてたんだなという観測結果ですね。で、今回この観測を行ったのがスバル望遠鏡に搭載されています FMOS、ファイバー多天体分光装置で、400本の光ファイバーが、そのスバルの主焦点のところ400本ついてて、で、同時に400個の天体の分光観測を行われて、そのファイバーの先がこう、うにょうにょうにょって動いてですね。そういうちょっとハイテクな観測装置による。
スバル特集で説明したことがあります
。そうですね。SNDのスペシャルのスバル特集の時にお話ししましたね。
うん。
で、観測の結果、100億年前の宇宙において銀河が重いほど星形成率が高い、ね。当時の銀河では現在の20倍もの効率で生み出されるのが分かったということで、我々の天の川銀河の近傍でもやっぱり同じような、その星形成の割合ですか？これが、観測されたんですけど、100億年前でもやっぱり同じような、比例関係にあると。比例関係というか、その関数には関係があるということですね。やっぱ重い銀河はね、材料いっぱい持ってるんですからね、やっぱその分たくさん作るっていうことなんでしょうね。まあ、あと重くても大銀河みたいに星形成ほとんど行ってない銀河とかもありますけどね。
集まってるだけ
って。そうそうそう。うん。楕円銀河っていうのは、今考えられてるのは、その渦巻き銀河みたいな普通の銀河がこう合体を重ねて、さっきね、さっき合体の話がありますけど、合体を重ねて、でかくなった結果、渦巻き形状とかがなくなってしまったと今、言われてるんでですね。まあそういうものはもう大体燃料使い果たして、燃料っていうかその原料が使い果たされてるのかなという感じですけどね。このファイバーの多天体観測装置なんですけど、今これもスミレ計画絡みでですね、バージョンアップが今、進んでおりまして、ですね、次の次世代のやつができてます。
マウナケア山頂で行きゃ、なんか今年からやっと TMT のあの道路工事が始まって、いよいよ、建設がと言われて、
はい。
ましたね、そういえば。
ですね、次世代のやつはですね、今開発中の新しい、そのファイバー分光装置ですね、2400本のファイバー。400個から今度は2400本です。ですね、同時に。
いや、1回の撮影っていうか観測で、その。
1回の観測で、2400個の銀河や天体の分光観測を同時に行うことができる。
すげえ。
だからハイパーシプリームカムで広域観測をバシッと行って、この銀河のドップラーを取るって決めたら、次に観測装置を取り替えて、そこに向けて2400個の銀河に向けてファイバーの先端が全部ニョニョニョニョニョニョって動いて、結局ね、同時に取れる視野の中の銀河の位置ってのは毎回違うわけじゃないですか。
はいはい。
それが2400個先端が同時、こう動いて、全部位置合わせる。今まで、例えばアメリカがやってるスローンデジタルスカイサーベイとかいうやつ、同じようなことやってるんですけど、これは、まずカメラで撮るわけですね。バシッと撮って、この視野の、この銀河を撮りたいと思ったら、まず金属板を作るんですよ。その視野角の、その位置に穴開けて、そこにファイバーを固定した状態で、
はいはい、
をセットして、向けて測定してたんですよ。
そうか、位置がもうそこで固定されちゃう。そう
ですね。だからスローンデータスカイサーベイに寄付とかすると、その記念品でその板が送られてきたりするらしいんですけど、だから一回撮影ごとにその板使い捨てなんですよね。
それ一ダッシュだけです、
ね。そうそうそうそう。
一決めの。
うん。で、そういう一回一回その番作らなくても、全部、うにょうにょっと先端を動かして、測定ができるっていうものを今作ってます。
アクチュエーターのようなもので動
く。丸い直径 9.5 ミリの円筒にこのファイバーがセットされてて、それのセンターからちょっとずれた位置に、端っこの位置にファイバーがセットされてるんですよ。でその、そこがまたちょっと違うちっちゃい円があって、そこがまたさらにこう回転するようになってて。
はー、うん、はい。
だから全体にぐるっとその 9.5 ミリのものがぐるっと回転して、それでもぴったり合わなければ、そのさらにファイバーの周りのところが、もうこれもだからファイバーオフセットされてて、こう、回るとそれぐっと位置を変えることによって、9.5 ミリの円筒の中のどこにでもファイバーの先端を持ってくる。で、これが8ミリ間隔でな、8の巣状に並んで
る。なるほど。確かに、中心のずれた円が2つあったら、どこの場所でも。
そうそうそうそう。そう。
できます。
うん。だから先端が蛇みたいに動くんじゃなくて、こう回転するんですよね。うにょうにょうにょうにょうになって。
はぁ。なんか、触手的なものっていうよりは、
うん。
なんか、あれですね。高速道路食堂とかの原子炉で燃料交換装置。
ああ、はいはいはいはい。はい、でそんな感じです。そんな感じです。私と来てください。
多分、聞いてる人、例え方が多分分かんない。
食事じゃなくて原子炉っていう。うん、すごく分かりづらい。
うん、ね。モンスターの触手みたいにこう先端がこう蛇の頭みたいにうにょうに動くわけじゃない。はい、ただ、名前、このファイバーの駆動装置の名前、コードネームコブラなんですけど。うん。ちょっと余談になりますけど。まあ、これはまだ今開発中なんですけどね。1.3 度の視野の中を、2400個同時に測定可能っていうのをどんどん作って。要するにもう、たくさん観測するにはもう、視野角広くして同時にたくさんやらないともう、サーベイなんてやってられないよっていう状況になってきてるってことですよね。
うん、見たいものが多すぎるん
ですね。そうですね。で、今現在はこれまだこの今言った話のやつは開発中なんで、現在ついてる FMOS ってやつで、FMOS コスモスサーベイプロジェクトってやつをやってて、でこれでコスモスエリアと言われてる、まあ、ある、その、 あの、宇宙のある視野のとこを決めて、そこの中の、1000個の銀河を観測しようとして、1000個の銀河のその3次元の立体地図を作ろうとしてるんですよね。で、スミレプロジェクトはそれをもっと大規模にやろうとしてる。さっきのヒッパルコスとね、ガイアの関係に近いんですけどね。はい。それから、前回お話ししなかったのがですね、宇宙科学関係でアイソン彗星の話ね、しなかったんですけどね。これもちょっとやるかどうか悩んだんだけど、まあ、前回しなかったんですけどね。大彗星になると期待だったんですけども、残念ながら崩壊してしまったということですね。
がっかりだったな。
がっかりだったなんて
言
った。
ああ。
いやー、
なんかね、望遠鏡とか双眼鏡とか買われた方いっぱい。
NHK 頑張りましたね、でも。
ああ。あれもね、まだ見てないです。私、録画したけど、まだ見てないですけどね。
はい、はい。
ちなみにアイソン彗星。彗星ってね、観測してる人の名前がつくんで、発見した人ですよね。アイソン彗星はアイソンさんですかって言うと、アイソンさんじゃないんですよね。
うん。
うん、これ彗星を発見する、プロジェクトの名前がアイソンなんでですね。国際科学工学ネットワーク。インターナショナルサイエンティックオプティカルネットワーク、アイソン。
うん。
で、発見した彗星なんで、アイソン彗星ってことで。
これ、アイソン何号っていっぱいあるんですかね？
いや、どうも、それもちょっと見たんですけどね。今のところ、何号はないみたいですね。ええ。とりあえず、今、エレーニン彗星とアイソン彗星と2つが、まあ、メジャーなところでは発見したということですね。
やっぱり、あれですかね、コロナの温度が高いところをわーっと通っていくっちま、難しいものがあるんでしょうね。
うん、だから、大彗星になるんですけど、
うん。
うん、こういう非常に太陽の極めて近くを通る彗星のこと、サングレーザーって言われるんですよね。
はい。
これが表面からだいたい数千キロ以内のところを通ってて、で、これの有名なグループがあって、クロイツグループという彗星があって、もともと、巨大な、なんか、でかい彗星があったらしいんですけど、そういう太陽ギリギリの軌道を通る。
うん。
で、それがこう、ある時点で、バラバラになって、で、紀元前317年にアリストテレスが見た彗星が、この親彗星じゃないかと言われてるんですよ。
おー。
じゃあ結構最近までは生きてたかもしれない。
うん、そうですね。で、あと1843年と1882年に記録されてる大彗星。それから、日本のね、イケア赤彗星ですね。
はい、
65年の。これが、要するにクロイツ群という、今言われている彗星群の一つで、もともと一個の巨大彗星だっただろうと、いうふうに言われてますね。で、この、今回のアイソン彗星もこのクロイツ群のお仲間と言われてますね。
うん、
とラブジョイ彗星は同じくサングレーザーだったんだけど、これはクロイツ群じゃない別のものだったという話ですね。さすがにね、こんなにギリギリ通っては、まあ、もちろんね、サングレーザーはでかい彗星のある機体が高いんでね。
うん。
今回も機体があって、実際、大きさがね、大きめに予測されてたんですよね。
うん。
うん。だから、サングレーザーって結構やっぱりバラバラになるのが多くて、調整力で。うん。今回は生き残るだろうと思われてたんですが、残念ながら。
うん。
重力で崩壊してしまったと。いうことですね。その後崩壊後も SDO も見てるし、双方衛星も見てるし、ハッブルも追っかけたりしてるけど、結局コアらしきものはもう、コアじゃない、コマか。中心核ですね。は、残念ながらもう見当たらないということで、うん、ラブジョイ彗星の方がまだ見えると、うん、いう感じになってますね。
そうですね、
うん。
さらに細かく砕けちゃったわけですね。
そうですね。さすがにそこまで砕けるともう蒸発の、だから砕けた瞬間、なんかバーストしたんですよね。
う
ん、高度が、
ね、
光がね、
はい、
急に明るくなったんですよね。
うん、
その瞬間にこう砕けた。ね。
大きいからとか小さいからとか言うんじゃなくて、多分まあ、重力の調整力もあるんでしょうけど、うん、熱膨張とかそういうのの関係で、大きければ壊れないっていうもん、ものでもないような気がしてますね。
そうですね。その時だからまあ、もともと持ってる構造とか。
そうですね。ね、そういうのが。
クラックがどう入ってたのかとか、うん、そういう、まあ岩とね、氷の、うん、形 塊なんでね。
そうですよね。
逆に考えると、彗星が砕ける瞬間に立ち会えたっていうのは。
そうそうそうそう。そう。
逆
にそれは。サイエンス的にはね、非常に、ね、いいんですよ。で、今回はだから、火星からは狙ってるわ、地球軌道から太陽観測衛星は狙ってるわ、ステレオ衛星は地球の反対側から狙ってるわね。もうすごい多角、的な、観測が行われてるんでですね。
うん。
かなりの、科学的な知見はたくさん得られたって話ですけどね。
余計のそこら中から。
うん。
今か今かと。
うん。火星探査機も結構ね、
うん。
アイソン撮ってたみたいですからね。
うん。
あとは、さっき話に出たですね、NASA の赤外線天文衛星が 2年半お休みしてたワイズが、予算がついてですね、復活しまして、ネオワイズ。
はい。
ネオワイズなんですけど、このネオは英語のシャレなんですけどね、おそらくね、ニアアースオブジェクトで、地球規模上惑星を観測するということで、今回そういうミッションになりましたんで、うん、ネオワイズということで、新しく復活しましたということで、衛星本体が健全ならば2025年まで頑張りますと。
ほう。
いうことらしいですね。
長い。
うん。いや、日本のね、衛星も、なかなか長寿命なのがね、もちろんみんな長寿命を願ってるとは思うんですけど、日本の科学衛星もね、長寿命のやつがあれば頑張ってほしいと思いますけどね。
なかなか10年超えて動くっていうのがないですね。
うん、そうですね。
アジサイが別にして。
あれはね、動くとこがないですからね。はい、じゃあそんなところですけど。それじゃあ、いつも最後に、打ち上げ予定いきますね。本日1月8日打ち上げ予定だった、アンタレスロケットのシグナスの実ミッションの1機目ですね。これについては、太陽フレアの関係で延期になりました。時期まだ不明。それから、次が、まあ、一応1月中ってことで、中国のね、長征4号、オツ、ロングマーチ 4B ですね。これがリモートセンシング衛星、を上げる予定になってますけど、ちょっとま、TBD ですね。日付時間とも不明。それから1月23日、アリアン5、ABS2 と、アセナファドス、まあ、通信衛星2機ですね。ABS はこれ、放送衛星ですね。ケーブルテレビ、データ流すと書いてますね。それから、もう一個の方は、イタリアの、フランスとイタリアの軍事ミッションってことですかね。軍事衛星ってことですね。まあ、あと、シベルミッション、デュアルユーズコミュニケーションサテライトになってますね。複合目的の通信衛星ってことですね。これは時間がまだ不明ですね。これは、アリアン5ですが、クールからですね。それから1月23日の、日本時間で午前11時5分、アトラス5ロケットで見ます、データ中継衛星 TDRS の L 号機の打ち上げ予定ですね。それからデルタ4による GPS の打ち上げ予定が入ったんですけど、日付時間とも TBD になっちゃいましたね。それから PSLV、インドの PSLV ロケットの打ち上げも、これもちょっと時期が不明になっちゃいましたね。ファーストクォーターということで、まあ、1月とも限らなくなっちゃいましたね。それから次2月に入りまして、2月5日ソユーズロケットに乗せプログレス 54P の打ち上げ予定ですね。それから2月の10日、プロトンロケットによるトルクサット 4A。これさ、ですね、このトルクサットはあれですね、三菱電機製の DS2000 のやつですね。
はいはいはい。
今日出荷、ロシアに渡ってプロトンで打ち上げになります。それから2月19日に、アリアン5、アステリア 5B と、アマゾナス 4A。これも通信衛星ですね、二つとも。それから2月はあとファルコン9のドラゴン宇宙船の打ち上げ。それからあと2月中はデルタ4で、AFS-PC 衛星。空軍の、アメリカ空軍のミッションとしか書いてないですね。ちょっと、また近くなって調べておきます。それから来ました2月28日、H2A ですね。GPM。先ほどお話した通りですね。
はい。
一応2月まではそんな感じになってますね。そうだ、あと、今年のそういえば注目打ち上げで、さっき日本の話しましたけど、 ちょっと海外に目を向けると、私が注目してるのは、さっきも話してた、あの、ファルコン9、ファルコンヘビーですか、まあ、これが一つと、あとあの、NASA が開発してる有人宇宙船の、あんたですね、オリオン宇宙船。これの1回目のテスト飛行が今年の夏予定されてます。9月ですね。
デルタ4ですね。
そうです。デルタ4ヘビーで、
うん。
ちょっと、高い軌道に打ち上げて、
そのまま突入させるんですよね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、
ヒートシールドの。
そうそう。要するに、今回はね、低軌道からじゃなくて、小惑星帯のね、観測とかも視野に入ってるんで。
惑星間軌道からの帰還ですね。
秒速10キロ以上で、
うん。
突入させることを前提としてるんで、結構かなり高い高度に、3万6000マイル ?3600 マイルって書いてありますね。高度5800キロぐらいですね。今度5800キロぐらいから再突入させるってことですね。これのテストごめんなさい。ちょっとオリオン宇宙船がね、初飛行になるんで。まあ、ロケットがね、SLS じゃなくて、あの、デルタ4ヘビーなのがちょっと残念なんですけど、まあ、いや、もう逆にあの、デルタ4ヘビーに、オリオンがくっつくのは多分これっきりだと思うんでですね。
ですよね、
う
ん。
そういう意味ではちょっと着目かなっていうのもあってですね。
いや、でも、あのバカでかい、まあ、オリオンもバカでかいですけど、そうやってみるとまあ、あのサイズぐらいのロケットじゃないとやっぱ上がんないのかなっていうのは。
そうですね。まあ、特に今回は。
SLS。
うん。うん、ちょっと高い軌道まで上げたいっていうのがね、うん、ありますからね。ISS 軌道みたいに400キロぐらいの話じゃないんでですね。軌道2周させておくことですね。多分あっという間に。ね、3時間ぐらいでミッション終わっちゃうと思うんですけど。
じゃあ、その日のうちには帰ってきます。
その日のうちどころか、多分2週だから、1週90分ちょっとぐらいだからね、うん、多分、うん、3時間ぐらいでミッション終わっちゃう。打ち上げて3時間後にはもうニュースが出てる。成功とかですね。はい、そういうとこですね。今回については以上になりますね。はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能限り、直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等ございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それから、当番組のエンディングテーマなんですけれども、前回の配信をお聞きになった、リスナーの方はお気づきになったと思いますけど、変わっております。いつもですね、当番組の曲を作ってくださってる、SND 音楽チームの、ツイッターアカウントのカエルカーさんですね、今回も新しく作っていただきました。曲名はインフィニテシマル。テーマは無限小無限大ということになるんですね。で、今回はですね、まあ、前回の配信は、ショートバージョンだったんですけども、今回ロングバージョンが届きましたので、今回の配信にはロングバージョンをつけてお送りいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。